はい、じゃあノマディニアーズの収録をやっていきます。今日は、ゲストで、以前にも出ていただいた馬場さんですね。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで馬場さん最近結構いろいろ動いてるみたいな感じなんですけど。
そう、なんかすごい忙しいですね、うん、
すごい忙しい普段はフリーランスでお仕事してるんでしたっけ？
そうフリーランスで住宅開発のウェブプログラミングが主で、まあレイルズとか最近は Go をやったり、まあ、あとは趣味でクロージャーを書いたりとか、そんな感じの活動をやってるんですけど、まあ最近ちょっと法人化、しようとしてというか、まあ一応登記は終わったからもうしたのか、法人化して、まあフリーランスから社長になっていくって。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。会社ね、でも全然なんか起業しようみたいな気持ちがもともとなかったからなんていうの、しょうがなく作ったって感じ。
なんで作った感じですか？
まあだから所得がちょっと増えちゃったから、節税したいなと思って、
なるほどね、
っていうのと、あと結婚したんで、妻が無職だから妻をまあ経理かなんかで雇って、ちょっとこうなんていうの、まあ財産分配じゃないけど、まあ家族経営みたいな感じにして、ちょっとそれも節税に使おうかなみたいなことをやるとしてますね。
個人事業主でもその青色申告者であれば、なんかこう従業員雇えるじゃないですか。あれよりもやっぱり法人化した方が、まあ、結構効果が高いというか。
まあ、正直ちゃんと調べてないけど、まあ、めんどくさいから法人化しちゃおうかなと思って
なるほど。
だから、まあ、そのもしかすると他の人を雇うこともあるかもしれないから、なんていうの、そうした時にその例えば年金どうすんだとか、あと社会保険とか、まあ、雇用保険とかいろいろあるじゃないですか。そこら辺を青色確定申告でやると、多分それはそれで、なんだっけ、給料支払い上みたいな届け出はどうせやんないといけないから、まあ、それだったら法人にした方が何か都合がいいかなと思って。
なるほど。いつ作った感じですか、会社は？
9月ですね。9月に登記が通ったんで、その後会社作るのがね、役所6、7箇所ぐらい回らないといけないんだけど、まあ、それが最近ようやく終わって、本当にめんどくさい全然回し物じゃないけど、フリーがいいですね。会社設立フリーがないと会社作れなかったですね。
あれはその必要な情報というか、そういうのが まとまっているみたいな感じなんですかね。
会社設立フリーが、まあ、無料で使えるんですけど、会社立ち上げの時の、例えば定款を用意するだとか、あとは、まあ、そもそも合同会社にするのか株式会社にするのかとか、まあ、そういう選択があって、まあ、そういうのがなんていうの、画面にどうしたらいいかっていうのが全部出てるんですよ。で、まあ、例えば自分の会社名何にしましょうとか、であと印鑑をじゃあ注文しましょうとか、だからとにかく次はこれをやりなさいっていうのが全部書いてあるんで、その通りに進めていくと役所でも全く困らずに書類を提出するだけでスムーズに手続きができるっていう。定款って、司法書士、行政書士、どっちか忘れちゃったけど、に印鑑とか押してもらわないといけないんで、その辺も全部フリーと提携してるそういう司法書士の方かながやってくれるので、まあ全部任せられて楽
っていう。めっちゃいいじゃないですか、
はい、
これがあれなんですか、利用料無料なんですか？無理じゃねえよ無料の
会社設立フリー自体は無料で使えます、
は
い、でただそのなんていうの、まあ、どうせ電子定款作ったりとか、まあ、あと、その後のあれ従業員の 管理をするシステムとか、
はいはい、
まあ入るの必須じゃないですけど、まあ、僕はどうせフリーでやりたかったんで、そこら辺の法人、まあ青色確定申告とかフリーでやってる人だったら、まあ大体イメージつくと思うんですけど、それの法人版に入ったりとかして、まあ結局お金はまあ払うけど、会社設立フリーを使うこと自体は無料ですね。
なるほどね。いや面白い。なぜ合同会社にしたんですか、株式会社ではなくて。
まあ、ちょっと安いから。
あ、
合同会社の方が、なんだっけ忘れちゃったけど、株式会社だと30万、うん、あ20万か、うん、21万ぐらいかかるのが、合同会社だと6万です。
うん、
当期のお金が安いのか、だから。
なるほど。
っていうので、まあそんなに今のところ会社を拡大しようみたいな気持ちもないので、とりあえず合同会社でいいやと思って作ったっていうだけです。
なるほどね。
なんかいろいろ無知をさらすと、名刺を適当に代表取締役兼社長で発注したら、なんか知り合いから合同会社取締役会ないからそれ違うよねって言われて。
おお、そうか。
合同会社はね、代表社員っていうんですよ。
はいはいはいはい、
その辺をちゃんとよく読んでなかったので。
なるほど。
名刺を作り直すっていうね。まあ名刺なんか安いですけど。
まあまあまあまあ、ああ面白い。なるほどね。
だから今、名刺は代表社員兼社長にしました。
うん、
まあ他の人がどうしてるか知らないけど。
なるほどね。
会社設立はだから最初法務局に登記をして、でそれが終わったら税務署かな、税務署に行って、で会社作りました、これから給料を発生させたりしますみたいな届出を出して、その後年金事務所に行って、でなんかよく知らないけど都道府県役所と市役所両方に会社を作りましたっていう届け出を出さないといけないんですよ。だからそれだけで5件、役所を回って、で銀行口座作んないといけないから、銀行口座、銀行、まあ僕はちょっとゆうちょでやってるんだけど、ゆうちょ銀行と、あとまあ SBI ネットバンクを、
うん、
まあ、今審査出してて、まあ1ヶ月ぐらいちょっと待たなきゃいけないんで、銀行の審査は。だからちょっとまだできてないけど、うん、審査待ちですね。
なるほど。
大体そんなとこかな。なんか会社作った、登記事項全部証明書っていう、その会社を作りましたっていう、まあどういう会社ですっていうのが書いてある登記事項、登記簿みたいなやつがあるんですけど、まあ、それを、まあ、何枚か取ったりとか、あと印鑑、印鑑証明、法人の印鑑証明があって、それを作ったりとか、なんかいろいろやりましたね。で僕はその伊豆に家が、持ち家があるんで、登記そこでやってるんですよ。
あ、なるほど。
そう、賃貸で登記すると大変だから、契約とかいろいろ事務所契約にしないといけないから、だからまあ引っ越すかもしれないしね、その賃貸でやると。でまあ僕の場合は持ち家があるから、持ち家だったら別にそういうの気にしなくていいから、それで静岡で登記してるから、その役所とかが全部静岡なんですよ。だから現在地っていうか、その住んでる場所が東京、まあ今主に東京にいるけど、その手続き的なことをするのにいちいち、まあ伊豆の方まで行かないといけなくて、まあそれは別にどうせ行くからいいんだけど、まあちょっと大変といえば大変かな。
なるほどね。ちょっと突っ込んだお話するんですけど、はい、例えばそのまあ、合同会社建てたじゃないですか、
はいはい、
で今のお仕事をいわゆるその個人でやってたものを会社で請け負って、
うん、
まあ、事業としてやるってことですよね。
そうです、そうです。
その場合売上はその合同会社のお金に一旦プールされるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ例えば馬場さんがお金を使いたいよってなった時とかって、うん、どういう
使い方になるんですか？自分の給料を、うんうん、もらってるから、
うんうん、
会社で、まあ、僕の場合今一旦月30万にしてるんだけど、
うん、
会社の給料として僕の財布に、まあ、普通に月給として30万入って、
うん、
でそれ以外のお金は会社のお金としてプールされるから、
うん、
だからそこを、まあ、一つは経費として何かを買う、パソコン買うとか、うん、まあ、そういう経費で使える分は経費で使っていくし、それ以外はちょっと積み立てっぽいことをやろうと思っていて、まあ、なんかいくつかそういうどっかにお金を預けとくとそれが経費として計上できるみたいなやつがあるので、
うーん、
まあ、あとは退職金積み立てとか、
はいはい、
そういうので、まあ、積み立てをどんどんやっていって、まあ、なるべく経費として貯金するみたいな感じのことができたらいいなとは思ってるけど、まあ、ちょっとその辺はまだあんまり詳しく調べてないから、もうちょっと調べて節税とかやっていけたらいいなと思っているっていうぐらいかな。うん、だからまあフリーランスだったらその自由に使えるお金っていうか、
うんうんうん、
そのなんていうの、事業として使ってるお金と自分のポケットマネーってあんまり結構ごちゃごちゃになっちゃうじゃないですか、
うんうん、
でも会社にしたから、まあ会社のお金で使っちゃうと一応なんていうの、横領になっちゃうから、
うんうん、
だからその辺はちょっと気をつけて、まあ、しっかり分けていくから、まあ、逆に言うとだから月30万の給料にしてるから、その範囲でやっていくようにちょっと節約して生活する感じになるかなとは思って
ます、
うん、ちょっとまあ様子見ながらもうちょっと自分の給料は上げたりとかするかもしれないけど、うん、最初は一旦それで。
そうか、代表社員ってことは、
はい、
その会社として見ると雇われになるから雇用になるから、
そう、
その給与とかは変動できる？
変動は、できるけど、あんまり年1回とかそんな感じじゃないかな。
ああ、じゃあその辺は株式会社とかと一緒か、
はい、その辺は一緒でしょ、
うん、
ただその給料変えた時に保険料とかがどう変わるかとかがちょっとまだよく分かってない。
ああ、その辺も手続きしなきゃいけないわけですよね。
だからその、まあ、どうなるんだろうな、やっぱり保険料上がったりするのかな。国保だと上がるけど、まあ、今あの普通に協会憲法、
うん、
あの一番入りやすいあのなんだ保険に入ってますけど、協会憲法のルールとして、まあ、その給料上がった時にその保険料再計算どうするかとか、まあ、その辺をちょっと確認とかしながら給料をいつ上げようかなっていうのはちょっとまあおいおい考えていくつもりです。
雇用保険ってことですよね。
そうです、そ
うです。なるほど、そうか、厚生年金とかにもなってきますしね、年金も。
そう、うん、だから、まあ、国保に入りたくなかったっていうのもあるし、会社作った理由として、
うん、
今任意継続でやってるんですけど、
うん
うん、まあ任意継続まだ1年ぐらい使えるっちゃ使えるけど、うん、まあ会社にしといた方がその辺の選択肢はやっぱり増えるんで、
なるほど。そうです、ちょっと補足すると、任意保険は、前に勤めていた会社の社会保険を最大2年間まで延長して使うことができる保険で、例えば会社を辞めてじゃあしばらく無職になりますってなると保険がじゃあどうなるのってなるじゃないですか。で、一般的には国民健康保険になるんですけど、国民健康保険はその前の収入から計算されるので、社会保険の場合は上限があるんですよね、支払いの。保険代が、よく言われるのは3万6000円ぐらい毎月が最大とかになるんですけど、国民健康保険の場合は割と青天井なので、フリーエンジニアとかは割と稼ぎやすい職業の人は国民健康保険の値段がものすごい額にいってしまう場合があるというので、任意継続をしている方が多いんですね。で、ただそれが2年で終わってしまうので、まあ、その2年のうちに、まあ、新しい会社に就職して社会保険に入るのか、まあ、今回馬場さんみたいに新しい会社を作るのか、あとはなんかその協会みたいな、よくメジャーなのはあの芸術の
ありますね。
ありますね。デザイナーさんとか、ああいった人たちが入れるような、うん、まあ、その組合の保険みたいなのがあって、そういったところに入ると、まあ、健康保険がまあ安く運用できるので、結構使ってたりしますね。
あと、国保は毎年の年収で計算されちゃうから、なんか僕の入ってる保険会社の任意継続だと、会社辞めた時の給料で、まあ、しばらくは計算しますよっていう、数年間はそのまんまだよって言われたから、だからフリーランスになって収入が増えても別に保険料上がらなかったんですよ。だけどその国保の場合は毎年の確定申告とかの収入で毎年再計算されちゃうから、だから本当にその収入が上がっちゃうとしんどいことになるので、国保はまあできるだけ避けられるなら避けた方が
そうです、ね、
いいなとは思うけどね。
扶養とかしてるとまたね、
そうね、
また値段も変わってくるので。
扶養の場合どうなんだ、僕ちょっとあんまり分かってないけど、扶養控除とかで多少マシになったりするのかな。
そうですね、扶養とかしてたら社会保険の中で扶養控除が入るから割と社会保険の方が安かったりします。国民健康保険だとそれぞれ入らなきゃいけない、か
国保って扶養できないの。
あ、でもできるのかな。
できなくはないと思うけど。
そうかそうか、なるほど。結構ね、人によってケースバイケースなんで、僕もなんかその前会社辞めた時にその総務の人が計算してくれて、あのアレフの場合は、まあ、アレフって言われてないですけどあの親を扶養してるから、まあ、月額こんぐらいの計算になりますよ、国民健康保険のとこで、社会保険のとこで、じゃあどうするみたいなのを選択させてくれて、結局社会保険の方が安かったから社会保険にしたんだけど。そうそうそう、
いや僕も なんか市役所に行って計算してもらいましたね。国保だったらどうなるかっていうのと、任意継続だったらどうなるか、任意継続だったらどうなるかは市役所はやってくれないけど、もし国保に入ったら今の年収だったらいくらになりますよっていうのを出してくれるんで、いや高かった
ですよね。
めっちゃ高かったからやめた。
本当に同じようにフリーランスで国民健康保険に入っている方結構周りにもいるんですけど、なんかぜひこういう話を聞いてなんか協会入ってみるとか法人に向かせるとかね。
まあそうね、やっぱり周りの人に聞いても会社作ったのやっぱ節税のためっていう人が多いというか、なんか成り行きで会社作ってるんだよねみたいな人が、まあ僕の周りは 数名いたので。いやなんか成り行きで会社作ったっていうとネガティブだけど、ポジティブに捉えればまあ順調にこう仕事を発展させてきたってことでもあるので、段階を踏んでね、サラリーマンやってフリーランスやって会社を作ってっていう段階を踏んでこう自分の中の仕事っていうのを成長させてきたっていうことかなとも思うので。だからまあ学生企業とかもあるけど、なんか僕はそういうのなんか全然なんかできる気がしないから、なんかすごくリスクを取った生き方だと思うし、それってだから僕はあんまりそこまでリスク取る気ないから、まあ段階を踏んで企業に至ったっていう感じなのかなと思うことにしている。
いやでも全然ね、きっかけとしては全然いいですよね。
そうですね、まあ、今後どうなるか分かんないけどね。
いや実際お金大事だからな。
まああと会社したのはまあやっぱりなんだかんだそのシェアハウスとか関わってるから、まあ自分でもし今後シェアハウスまた作るときに個人名義よりは会社名義の方が、話を進めやすいかなと思ったからっていうのもあって、まあそれがちょっと次の話にもつながるんですけど、まあ今ちょっと社宅を作ろうとしていて、社宅って言ってもまあ従業員僕しかいないんで僕が住む社宅なんですけど、役員社宅とかっていう言い方をするんですけど、国税庁かなのホームページに役員社宅って言葉が書いてあったから多分合ってると思うけど、公式な言葉だと思うけど、 要するに、普通に家を賃貸で住むと当然その家賃はその会社の経費ではないので、
うん、
自分で支払わないといけないけど、うん、まあ、僕たちみたいに在宅ワークしてると、まあ、家で仕事もしてるから、まあ、半分事務所みたいなもんじゃないですか、
うん、
家ってだからまあできれば家のこうなんというか家賃をまあ経費につけたいわけで、で、まあ、一応税務署とかに電話して聞いてみたんですけど、なんかどうも税法上的な話としてはその登記とかは別にしてなくても家で本当に事務所として使ってる実態があるんだったらそれは別に経費につけてもいいとは言われたんだけど、
うんうんうん、
事務所として使ってる実態ってどうやって証明するんだっていう話になるじゃないですか、
うんうんうん、
当然で、まあそこら辺のツッコミとかがいろいろ面倒くさい可能性があるんで、まあ、それだったら普通に法人名義で会社を借りて社宅として扱いにした方がまあいいんじゃないかっていうのをその税理士さんと相談して、
まあ、
提案してもらったというか、
うん、
で社宅役員社宅を作ることにした。
へえ、すごいな。これって役員社宅って役員ってなると株式会社のイメージがあるんですけど、
うん、
合同会社でも全然適用される
じゃないかな。
また試してる感じですね。
いやー、まあ役員社宅って言ってるけど、別にそういう区分があるわけじゃないから、
うん、
別に社宅だから普通に従業員に対して、
うん、
まあ要は従業員が利用するその住居を会社が提供しますよっていうだけなんで。うん、
なるほど。
で、まあこれ何が必要かっていうと。
うん、
最初僕ちょっと誤解してたんだけど、法人化ってあるじゃないですか、その賃貸物件を探すときに、
うんうんうん、
違う、事務所化か、
うんうん、
事務所可能、事務所利用可能っていう条件があるから最初それで見てたんですけど、まあ、いかんせん住む場所にそんなにこだわりがないから広い範囲で見ちゃうから、スーモとかアットホームとかああいうので調べてたけど、もうすげえ出てくるし、あとまあ、条件がいろいろ細かい、その事務所利用可能で、かつ僕の場合駐車場がないとダメで、でまあ3LDK 以上広さが欲しいって言われてるから、まあその辺の諸々の条件で、まああとできれば一軒家がいいみたいなので調べると、もうなんかまあそれでも結構出てくるけど、まあ本当にその僕たちの条件満たしてるかは分かんなくて、もういいやと思って不動産に普通に行くことにして、例のなんていうんですか、メール10件ぐらいバッて出せるやつとかを使って、もう連日電話がかかってくるんですけど、もうそれに耐えてなんとか、でまあちょっといい不動産があって、でそこに行って話したら、まあ別荘にするんだったらそれは別に事務所として登記するわけじゃないから、事務所利用じゃなくて普通に法人で借ります、法人利用可能であればもうそれでいいはずだっていう話になって、事務所じゃないから、事務所契約とその住居契約ってもうなんか全然違うらしいんですよ、不動産的に、
うんうんうん、
だからその事務所利用可だとかなり狭くなるけど、法人利用可だったらもうちょっと広がるっていうことを教えてもらって、で、まあ、結局だから法人利用可能で、かつこっからが大変だったんだけど、僕みたいにその会社作ったばっかりだとその会社の信用がないわけじゃないですか、その全然経営してないから、
うん、
だからまあ登記簿と登記簿には資本金とか載ってるから、まあそれぐらいしかその出せる情報がなくて、で強いて言うとフリーランスとして2年分ぐらいは青色確定申告してるから、それの控えはまあ一応出せますっていう話で、なんとかこうOK もらえるような場所を探したけど、
うん、
もう、まあ、大体軒並みダメで。
へえ、なるほどね。
で不動産の人がなんか審査緩そうなところをなんとか探してくれて、ようやく1件ちょっと かなり、まあ、ほぼほぼ決まってる、もうだいぶ契約できそうな場所が今決まってて、だからまあ多分順調にいけばそこに引っ越せるかなっていう段階ですね今。
すごい。じゃあそこに引っ越して、まあ、住居としても利用する、うん、事務所兼住居でそれを役員者宅とするってことですか。
まあそうですね、実態的には事務所兼住居だけど、まあ外文的には社宅ですね。
あ
で役員社宅にした時のその役員社宅って、まあ、どういうふうになるかっていうと法人名義で契約するから、そこの建物の家賃は当然会社が払うんですよ。
うん。
でじゃあ住んでる人は家賃どうするんだっていう話があって、住んでる人は、会社に対して、なんかその決められた計算式があるんだけど、こんだけの分を家賃として会社に払っとけば大丈夫ですよっていう、計算っていうか、まあ、この式があって、その式で出てきた額だけ払っとけば、その、なんていうの、給与支払いとしない。だからもしその、まあ家賃が、まあ、仮に20万だとして20万を全部会社が払って、僕が全然お金払わずにその家に住んでるみたいな感じになると、うん、そのなんていうの、僕が20万逆にこう収入をもらってるみたいな扱いになっちゃうんですよ。
なるほど。
だからそれだとまずいんで、じゃあその賃貸相当料金だったかなとかっていうやつが、なんかこの額払いなさいっていうの決まってて、でそれがその物件の固定資産税とか物件の広さとかによって変わってくるんですけど、だからそれを計算して算出する必要があって、うん、で、まあ、まだちょっと固定資産税とかを調べられてないんで、まだ自分がいくら払わなきゃいけないか分かってないんだけど、まあ、でも多分50% も払わなくて良さそうだなとは思って、うん、ただまあちょっと一個確認してないのが、その僕とその妻2人で住むから2人分家賃払わなきゃいけないのか、それとも1人分だけでいいのかとか、その辺の細かいことがちょっとまだよく分かってなくて。
確かに、
まあまあ、まあでも多分そんなに高くはならないと思う。
なるほどね。
っていうのをなんとか実現できそうなんで。
へえ、面白い。い
や最初はね、やっぱ審査が厳しいから、いやもう審査通んなかったらどうしようねって話をしてたんだけど、まあなんとかね。しかも僕は確定申告の控えをなくしちゃってて、
おお、
その過去2年分の、まあなくしたっていうか、まあ最初の1年目の時は僕いつも郵便でやってるんですけど。郵便でやると、その返信封筒入れてないとそもそも控え送ってきてもらえないんですね。で1年目はそれ知らなくて、多分返信封筒入れてなかったんです。だからそもそも控えをもらってない。で2年目はその辺さすがに勉強したから、まあ入れてたんだけど、そのやった後にちょっと税務署から少し不備があるから直してくれって言われて、で修正申告をやったんですけど、修正申告の控えをもらい忘れたから、だから結果的にその有益な控えが一つもなくて、
あ
でしょうがないから、税務署行くと一応控えって再発行してもらえるんですよ。
うん。
でなんか申請したら、まあ法律的にはその個人情報開示は1ヶ月以内にやるっていうルールらしくて、で、まあ、通常は3週間待ちますって言われて、で、まあ、しょうがないから3週間待ちなんだけども、物件探してる状態だから3週間ちょっと大家さん待ってくんないかもしれないけどみたいなことを言われながら探してたけど、まあ、結局だからそれまだ出してないんだけど、なんか出す前にちょっと OK くれるその審査会社があったから、
あ、よかったですね。
結局そこで大家さん的にもなんかどう思
う
結構から、まあそれで進められてるけど、だからなんだろうね、だからその会社の登記簿、登記か、登記の写しは提出したから、要はもうそれだけ見て OK ってことだったってことか。
なる ほどね。そうか、納税証明書とはまた違うってことですね。
納税証明書は、あれ市民税の証明書だから、
あ、
確定申告の年収がいくらあったかみたいなのはちょっと別ですね。
うん、
そう、納税証明書はねすぐくれるからね。
そうですよね。
いや3週間ね。しかもちょっと変な話が、その税務署に行ったら、僕引っ越しが多いから1年目の時 その確定申告した場所が違うんですね。
うん、
で、あ、じゃあちょっとデータあるかどうか調べてきますって言われて、でなんかちょっと待ってたら、あのデータあることは確認できましたんでって言われて、データあること確認できたらすぐくれよって
それを
僕ら的に
それをくれよ。
そう、なんで3週間待たされるんだろうって
、ね、確かに
全くそこ納得できないけど、まあまあしょうがないねってい
う。いろんな手続きがあるんですね。
3週間かと、ね、データあることまで確認してくれてるんだったら、
ね、
出してくれてもいいのになって思う、
ね、向こうもね、多分ね、出したい気持ちは山々ですがみたいな。
うん、まあね、
うん、なるほど。
だからまあ控えがなんかないなと思ったら、なるべく暇な時とかに申請しておくといいと思います
ね。確かに。ちょっと僕も怪しいですね。僕もいつも確定申告郵送なんですけど、
あ、
返信用封筒入れた覚えがないので。
そうなんだ。
はい。
いや、今年からさ、ダイレクト納税とかできるじゃないですか。知ってます？
知らないです。
そもそも、いや、まあ僕も税務署行ったからね。ちょっとポスターがめっちゃ貼ってあったんで。
ダイレクト納税、
多分フリーとかで、あのだから、あの確定申告年末っていうか、あの3月ぐらいにやるじゃないですか、
はい、
あれがダイレクト納付か。
ほうほうほう。
だからなんかそれがどうも3月まで待たずにネット上でポチポチできるみたいなことなんだと思うんだよね。これ
ダイレクト納付、めっちゃ名前があれですね、ダサいですね。
いやー、ダイレクト、
ダイレクトですよ、
うん、いやでもこれいいと思うんだよね。 e-tax を使ってさ、
うん、
ただどのぐらい使い勝手がいいのか全く分かんないけど。
そうですね。
その税務署のビデオだとスマホで納税ができるって出てたんだけど。
へー、すごい。
絶対めんどくさいと思うんだよね。
そうですね。僕も去年、今年か、
うん、
あの e-tax で納税しようと思ったんですけど、もういろいろできなくって結局郵送にしましたからね。
うん、そうなんだよね。スマホで動くのか
な、ね、
インターネットエクスプローラー入ってないけど大丈夫なの
か。確かに、そうですよね。結局スマホで出た番号を税務署で入力してくださいみたいなね。
ありそうだよ
ね。ありそうだよね。
あ、でもこれ確かに一応事前申請が必要とか。
あ、
そんなやつちょっとちゃんと調べてないけど、だからまあ やってみる、試してみる価値はあると思うから、ちょっとやりたい。
確かに。でも国としてはやっぱりいい動きですよね。それこそなんかスマート社会じゃないですけど、こうね。
まあね。
うん、
スマホでね。ちょっと一個良かったのは、会社の登記が、なんか、その、出した場所じゃないと出せないのかと思ってたら、全国の法務局で出せる。
おー。
っていうのは、ちょっと僕的には。嬉しかった。
いいですね。税務署とかだとね、その管轄とかじゃないとダメとかありますしね。
まあ税務署も昔よりは良くなってるみたい。なんか全国で同一のシステム使うようになってるとかで、だから一応そのこの場所でやってねっていうの決まってるけど、なんか昔よりはだいぶ緩いみたい。
ああ、そうなんです
ね。いや、ほんとね、
ダイレクトの、
いや、税金関係、書類関係は別にやりたくないんだけど、やんないとどうしようもないから。
そうだよね。そう考えるとやっぱりね、社会人とか会社員はその辺は楽ではあるけどね。
いや、ほんとね、なんか学校とかでもうちょっと教えてほしい気はする。
いや、まあ、本当にバーチャルでその会社の設立とか
で、あ、いいっすね、
なんか税金とかこの時こういうことやってとか、
いいっす
ね、シミュレーションできるとめっちゃ楽しいと思うんですけどね。
いや、確定申告みんなでやろうとかね、
ねえ、
やってほしいよね。
えっ、ー、つって
1ヶ月分だけでもね、こうお小遣いをつけて、
ひたすら、ね、ああいやいいと思う、1年分つけてなかったのったらじゃああれだよねっつってじゃあ2月の時にどのガム買ったのかってレシートとか残ってないのとかじゃあそれ手つけられないよねみたいな、
厳しい
厳しい、
それでも先生採点めっちゃ大変
そうですね、
一人で税務署やるようなもんで
しょ、いやー厳しい厳しい、
いや
ー、そうか、確定申告ね、そうですね、もうこれの収録が10月31日なんで、今年あと2ヶ月ですか、
うん、
2ヶ月経ったらもうね帳簿も完成させて、
うん、
確定申告に向けて資料を作らなきゃいけないんで、
そうですね、
うん、確かにこの合同会社の場合は決算期とかってあるんですか、
ああだから会社作った時、
あそうなんですね、
だから9月に作ったから僕の場合は8月締め9月始めですね、
なるほど、
その辺は多分株式会社とかと同じじゃないかな、
そうかそうかそうか、個人事業主はね2月とか3月とかですけど、
そうですね、決まってるけどね、
はいはいはい、なるほどね、確定申告そうですね、
ギルチョコ会がまたやるんですか、
そうですね、一応毎月その確定申告に向けて毎月帳簿をつける会みたいな感じでやっていて、次が11月の13ですね、
ゆるちょぼ会がどういう会かをちょっと改めて聞いてもいいですか、
はいはいはい、ですね、まあ名前の通りじゃ名前の通りではあるんですけど、まあ確定申告決算へ向けてゆるく帳簿をつける会ってことで、まあ僕がその個人事業主として走り出して初めて確定申告をやったときに、まあ、1年分帳簿をつけてなかったわけですよ。
まあね、大体みんなそうだと思うけどね。
はい、そ
う、
何それみたいな。フリーは契約したけど、まあまあまあ、あとでいいだろうみたいな。で、じゃあ3月ですね。じゃあフリー確定申告しなきゃいけないって言って、じゃあ1年分レシートは溜まってるから、クレジットカードの履歴はあるから、それをじゃあフリーに登録しなきゃいけないってのをやってたんですけど、まあめちゃめちゃ大変なんですよ。
もう何が、だいたいツイッターとか見てると2月末ぐらいからみんなこうあのポチポチポチポチやってる。
そうそうそうそう。
終わらねえって言いながら。
ああそう。でやっぱりその交通費とか、
あ
そのそ、ね、特に僕らノマドワーカー、まあ僕はよくそのカフェとかで作業したりするので、はい、結構頻繁にこう毎日経費が発生したりするんですね。で飲み会とか、あのまあミーティングとか、まあ、交際費みたいな感じでつけることもやっぱりすごく多いんですけど、まあ、そういうのをこうレシート1枚1枚ペラペラ出してですね、日付とこれが何の勘定科目に当たるのかっていうのと金額をポチポチ入れてくわけですよ。
1年とか経つともう覚えてない
し、覚えてないんですよ。でもこれ領収書くださいって言うじゃないですか、
はいはい、
領収書でこう電子でこう出された時に、あ日付だとか、そのお店の名前とかって書いてあればいいんですけど、下手すると日付も書いてないとか、お店の名前が書いてないとか、
ああ領収書に、
領収書に、
ああそうかもね、
もうそうなってくるともうこれ何の領収書なのか全然分かんなくって、
はいはいはい、
もうそれはもうつけられないんですよね、
うん、
ただその1年分まとめてやるからきついのであって、
うん、
毎月その先月分のものを登録するようにするような機会があればまだ思い出せるのかなと思って、
うん、
例えばカレンダーとか見ながら、僕は結構その Google カレンダーにこう予定とかすごい細かく入れてるので、飲み会だとかあの打ち合わせだとかめっちゃ入れてるんで、まあ、振り返れるっていうのもあって、まあ、月に一度だったらまだ帳簿つけられるかなと思って、自分のためにやろうと、
うん、
でまあそういう場所があるんで、まあ、もしも皆さんが来たらこう今こうやって馬場さんとお話してる中でも、先ほどの役員社宅の話だとか、 その節税の話とかどうやって法人化するのかだとかっていう情報交換もできるとやっぱ楽しいよねってことで、同じような人たちが集まって帳簿つけながら、まあ、情報交換とかできる場所を作ろうと思って、まあ、ゆるチョボっていうのを開催してますと。
いいっすね。うん、いや僕もなんか全然帳簿つけてないんで今年の分。
お社長
いやなんかこの前お笑い芸人の人が3年間全然あの確定申告やってなかったみたいなニュースを見たけど、確定申告というか会社のだから
申告
をねやってないっていう、なんかすさまじいだらしなさによってやってなかったっていう言い訳をしてたのがちょっと面白かった。
そうですね。いやでも気持ちはすごくわかりますよね。
気持ちはわかるけど、
気持ちはわかる。
さすがにダメでしょうと思
って。いやもうああいう人はもう絶対に税理士にもぶん投げた方がいいですね。
で、
もうレシートとかも領収書とかも、
ああそうか、
全部まとめて
ぶん投げて。ぶん投げてやってくれる人もいるのか。
そうですそうです。
そうか。
はい。もうね、なんかこのゆるチョボって、
はい、
税理士さんも結構参加してくれていて、その税理士さんがやっぱりこういろんなアドバイスをしてくれたりとかするんですけど、まあ、その税理士さん曰くその、まあ、今回そのお笑い芸人さんみたいなことが起きた時のああいった税務調査とかって時限爆弾っていうんですね。今はまあいいだろうみたいな、なんとかなるだろうみたいな感じで放っておくと後でどんどん膨らんで爆発するみたいな、ってことが。
本当ね。
はい。
あれ何年だっけ、5年ぐらいまで、
あ、そうですね、
遡ってくることがあるんですよね。
はい。で特に法人化とかするとあの税務署の方からまあちょっとご挨拶みたいな、ご挨拶税務調査みたいなのが来るらしいので。
そうなの。ちょっとやばいなそれ。
いやー前別の、企業の社長さんのポッドキャストとか聞いてる時も、その法人前のものまでこう掘りくじ返されたりとかすることもあるらしいので、いやーね、まああなたこれ納税対象ですけど払ってないですよね、払ってくださいって言われて、分かりました、すいませんすいませんっつってお金を払って解決できればいいんですけど、そのこれは何なんですか、これは何なんですか、これは何なんですかっていうのを全部その前の記録からレシートとかひっくり返してきて、それを証明して、いやこれはこうで、あれはこうでっていう時間が非常に無駄って言ってました。
あ、
お金を払って済むんだったらもうお金払って終わらせたいんだけど、時間を丸一日取られたりするから、そう考えるとやっぱり税理士さんとかに投げるっていうのはやっぱ結構でかいですね。
まあ安心感はありますよね。自分でやるとよく分かんないし、
なんでそういったところはまあ相談できる場所としても、まあ、ゆるチョボは割と機能してきてるかなって感じがしますね。ので、まあ、あの確定申告をやってやってる人はまあもちろん、やってない人とかでもどうやってそのフリーランスになるのだとか法人化するのとか、税金あれでしょみたいな、所得税とか住民税とかでしょみたいな、そんぐらいのまあご理解の人とかもこう参加してみるといろいろ情報交換できるかもしれないので、まあちょっと参加してみると面白いかもしれないなって感じはしますね。